スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その1、メイクが濃いと色素が染み込んで染みになることはあるの。テーブルクロスの上にこぼしたコーヒーは時間が経つにつれて落ちにくくなります。染み込んでしまい洗っても取れなくなります。メイクも似たような状態です。メイクの色素が肌に染み込むことはないだろうかと不安になったことはありませんか。リキッドタイプのファンデーションは水分量が多いため肌に染み込んでも不思議ではないと思います。結論から言えばメイクが肌に染み込むことはありません。メイクの染料は肌に染み込めるほど小さな分子ではないからです。化粧水や乳液はあらかじめ分子を小さくしているためよく染み込みます。たとえ染み込んだとしてもきちんとクレンジングと洗顔をすればきれいに落とせます。ましてや染み込んだメイクの一部が染みになることもありません。そもそも染み込んだメイクと染みとは別のものです。染みはメラニン色素が肌の中で色素沈着を起こしているものであり、メイクの色素が残ったものではありません。常に肌は新陳代謝を繰り返し、下から上へと角質が押し上げられています。色素が深く染み込んだとしてもいずれ自然と剥がれ落ちます。メイクの色素が染み込んで染みに変わる心配はありません。ただし分厚いメイクやメイクの落とし忘れなどの影響で染みができやすくなることなら考えられます。肌は呼吸をしませんが、長時間のメイクは多少は肌に負担をかけるものです。負担の大きさによっては肌の新陳代謝が乱れ、肌に何らかの不調を来す場合があるのです。いくらメイクの色素が染みにならないとはいえ、メイクを落とさない理由にはなりません。寝る前にはきちんとクレンジングをしてメイクを落としておくことが大切なのです。寝る前にはクレンジングできれいにメイクを落とす。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その2、洗顔料で顔を洗えばクレンジングは不要では。洗顔料を使えば顔の汚れをきれいに落とせます。ならメイクもきれいに落とせるのではないかと思います。しかし実際は単純ではありません。なぜクレンジングは必要なのでしょうか。クレンジングの目的はメイクを落とすことです。メイクや日焼け止めは水に強いものが使われていることもあり、普通の洗顔料ではきれいに落ちてくれないのです。なかなか落ちないメイクのために洗顔料で2回も3回も顔を洗うのは肌にとって余計なダメージです。そこでメイクをきれいに落とすための専用の洗顔がクレンジングなのです。クレンジングの目的がメイク落としとすれば、洗顔料による洗顔の目的は毛穴の汚れ落としです。顔を洗う手間が増えると思いますが、メイク落としと毛穴の汚れ落としを分けた方が肌の汚れをきれいに落とせます。完全にノーメイクならクレンジングは不要です。メイクや日焼け止めを塗っているときにはクレンジングから始めましょう。クレンジングの目的を正しく理解する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その3、クレンジングでしっかり汚れが落ちれば洗顔料は不要になるの。クレンジング量の中で最も強力なのはオイルタイプです。油は油と混ざる性質があるためオイルタイプを使えばきれいに落とせます。しかし物によってはメイクだけでなく毛穴の汚れまで落とすことができるクレンジング量まであるというから驚きです。そんな時ふと素朴な疑問が浮かびます。クレンジングで毛穴の汚れまで落とせるなら洗顔料を使った洗顔は不要ではないかと思うのです。いえ、これはよくありません。やはり洗顔料による洗顔は必要です。そもそもクレンジング量で毛穴の汚れまで落とすべきではありません。メイクと一緒に毛穴の汚れまで落とそうとするとゴシゴシした動きになりやすく肌への大きな負担になります。クレンジングの本来の目的はメイクを落とすことです。あくまでメイク落としですから毛穴の汚れを落とすといっても程度が知れています。あまりゴシゴシするとせっかく浮いたメイクの一部が毛穴の奥に入り込み再び肌を汚してしまうこともあります。クレンジングでよくあるのは肌を痛めるものです。たとえ強力なタイプのクレンジング量であろうとメイクが浮けばさっと洗い流しましょう。当たり前に当たり前のことをするだけです。メイクを落とすのはクレンジング量の専門です。皮脂や毛穴の汚れを落とすのは洗顔料の専門です。それぞれの役割に応じた使い方をすることで最も肌をきれいにできるのです。クレンジング量を使ってもきちんと洗顔料で洗顔する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その4、界面活性剤とはどういう意味。防腐剤、香料、ビタミン C 誘導体などの言葉は文字列を見ればなんとなく意味がわかります。名前に意味が含まれているので詳しく知らなくても効果がわかるのです。しかしそんな中ひときわ小難しいキーワードを見かけることがあります。その代表的な一つは界面活性剤です。言葉を聞いても意味を連想しづらいですね。なんだろうと思います。クレンジング量の成分表示でよく見かける言葉です。どういう成分なのでしょうか。美容知識の一つとして改めて勉強しましょう。界面活性剤とは本来混ざり合わないはずの水と油を混ざり合わせるようにした物質です。料理の経験がある女性なら油を水で落とせないのは直感的に理解できるでしょう。マスカラやアイメイクなどには汗で落ちにくいように油分が使われています。水で洗っても落ちやすくするようにするため油を浮かせる界面活性剤が使われるのです。界面活性剤の最大のメリットは頑固なメイクもきれいに落とせることです。油分を含んだメイクを効率よく落とすことができるようになります。ただしデメリットもあります。油を水と一緒に洗い流してしまうことは乾燥もしやすいということです。皮脂も油の一種です。敏感肌や乾燥肌の人は肌が突っ張るため使用を控えた方がいい場合があります。このあたりの判断はメイクの度合い、肌の質、界面活性剤の量によって異なるため個人差があります。メリットとデメリットを理解した上で化粧品選びの目安にしてみましょう。界面活性剤のメリットとデメリットを把握する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その後、メイクをしていない状態でクレンジングはした方がいいのか。仕事から帰宅後すぐメイクを落とすのが鉄則です。メイクは肌に負担をかけます。クレンジング量を使いきれいにメイクを落としてから洗顔料を使って改めて顔を洗うのが一般的です。寝るときにはノーメイクの状態にすることが大切です。その手順が当たり前になるとふと思います。メイクをするしないに関わらず普段からクレンジングをした方がより肌をきれいに洗うことができるのではないか。普段からクレンジング量を使った方がいいのでしょうか。いえ、必要ではありません。クレンジングはあくまでメイクを落とすときに使うものです。クレンジング量は洗浄力が強いのが特徴です。ほとんどのメイクは汗や水に強いようにできています。メイクは通常の洗顔料では落としきれないため強い洗浄力が必要になるのです。しかしノーメイクの状態でクレンジングを使うとどうでしょうか。肌の状態では洗浄力が強すぎてしまい肌に大きな負担をかけてしまいます。肌を洗いすぎてしまい肌の乾燥や肌荒れにつながる可能性があるのです。クレンジングはあくまでメイクを落とすために使うものです。メイクをしていなければクレンジングは不要です。むしろしてはいけないのです。ノーメイクならクレンジング量は控える。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その6、旅行先でクレンジング量を忘れた。どうやってメイク落としをすればいい。しまった、クレンジング量を忘れてしまった。メイクを水で洗っても油ですからきれいに落ちてくれません。だからとはいえ洗顔料を2度も3度も繰り返し使って無理に落とそうとするのも肌荒れの原因になります。そんな時に役立つのが乳液です。油は油に溶けやすい性質があります。メイクの油分と乳液の油分が混ざり合いメイクが落ちやすくなるのです。たっぷりの乳液を手のひらいっぱいに含ませて顔全体になじませましょう。クレンジング量を使っているかのようにメイクが自然と浮き上がってきます。その後洗顔料で普通に顔を洗えば乳液と一緒にメイクもきれいに落ちていくのです。旅行先でクレンジング量を忘れた時は代わりに乳液を使う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その7、洗顔料だけでメイクが落ちるような気がする。クレンジングは本当に必要なの。クレンジングに反対する専門家がいます。その理由は肌を痛めやすくなるからです。ダブル洗顔は肌に負担をかけすぎてしまい乾燥させてしまったり肌を痛めやすくなったりするのです。またクレンジングをしなくても洗顔だけでメイクは落ちると思います。確かに洗顔料だけでもある程度メイクは落とせます。洗浄力が強い洗顔料の力にかかれば耐水性のメイクでさえそれなりに落とすことができるのです。しかしそれなりに落とすことはできてもきれいに落とすことは難しいのではないでしょうか。 特に水に強い日焼け止めや、アイメイクは洗顔料だけではきれいに落ちてくれません。料理経験のある人なら、油を水だけできれいに洗い落とすのは難しいと直感的に理解できるはずです。洗顔料だけでなんとかなるかもしれませんが、無理にしない方が肌のためです。洗顔料だけの力でなんとかしようとすると、洗顔料をつけすぎたり、肌をこすったりしてしまい、肌を痛める場合があります。きちんとメイクをきれいに落とすなら、やはりクレンジングは必要です。メイクをきれいに落とすからこそ、肌をしっかり休ませることができます。肌を休ませることができるからこそ、夜中の新陳代謝が活発になり、美肌につながるのです。肌にトラブルのある人を除き、一般的にはやはりクレンジングはするのが正解なのです。肌にトラブルのある人を除き、メイクを落とすときは、きちんとクレンジング量を使って落とす。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その8。手に取りすぎた化粧水や乳液はもったいないから容器に戻してもいいの。しまった。手に取りすぎてしまった。化粧水や乳液を手に取っているとき、うっかり出しすぎてしまうことがあります。あら、もったいないな。容器に戻してしまおう。おっと、よくありません。手に触れる前ならまだいいのですが、一度手に触れたものを戻すのはお勧めしません。手に付着している細菌が容器の中に移ってしまうからです。スキンケアを始める前に薬用石鹸で手を洗っているから大丈夫だと思います。しかし、いくら薬用石鹸で手を洗っても、手に付着しているすべての菌を完全に殺菌しているわけではありません。また、化粧水や乳液には防腐剤や保存料などが使われていますが、完璧な効果を表すものではありません。きれいに洗った後の手でも、一度手に取った化粧水や乳液は容器に戻さない方がいいのです。戻してしまうと、容器の中で菌が繁殖してしまい、容器の中に入っている液体全体がダメになります。手に取りすぎた場合、そのまま使い切るか捨てるかにしましょう。化粧水や乳液を容器から取り出しすぎれば、容器には戻さず、そのまま使い切るか捨てるかにする。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その9。安物の化粧水をたっぷり使うのと、高価な化粧水を少しずつ使う。どちらの方が効果が高いの？答えは単純です。理想を言えば、もちろん高価な化粧水をたっぷり使うのがベストです。効果である理由は様々ですが、確かな効き目のある成分や技術に手間暇がかかっていることに間違いありません。高価なものをたっぷり使うことで高い効果が得られるでしょう。ただし、一つ問題があります。予算がかかることです。いいと分かっていても、経済事情によりなかなか現実的に難しい場合があります。もし、高価な化粧水を買う余裕がないときは、安物の化粧水をたっぷり使うようにしましょう。化粧水が安物であろうと高価であろうと、たっぷり使うことは必須です。もちろん、効果も大切ですが、それ以上に大切なのは量です。どんなに効果の高い化粧水でも使う量が少なければ意味がありません。使う量が少なくて顔に塗り足りない部分ができるのでは、化粧水の意味がありません。量が少ないと保湿の効果も半減します。目安としては、顔全体がまみれた状態になる程度です。びしょびしょになるほどたっぷり使ってこそ化粧水の十分な効果が期待できるのです。高価な化粧水をたっぷり使うのが難しいなら、安物の化粧水をたっぷり使う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その10。化粧水は冷蔵庫に保管しておいた方がいいの。化粧水は冷蔵庫に保管しておいた方がいい。世間ではそんな話を耳にすることがあります。食品は冷たい場所に保管していれば長持ちします。化粧品も同様に冷たい場所に保管すれば品質が長持ちするのではないかと思ってしまうのです。また化粧水が冷たければ肌につけた時肌を引き締める修練作用も期待できます。確かに冷たい食感が気持ちよく肌を修練される効果があるのも事実です。しかし化粧水の品質が上がったり長持ちしたりするのは残念ですが迷信です。もともと化粧水は常温の前提に作られているからです。化粧品は一般的におよそ15度から20度の常温を想定して作られています。常温で最も効果が発揮される前提で作られていますから、常温で保管し常温で使うのがベストです。もし冷たく保管していると肌に当てた時冷たい刺激によって毛穴が閉じてしまい化粧水の浸透が悪くなります。冷たい食感があるために効き目が上がったように思いますが、品質面ではむしろ下がっていると考えた方がいいでしょう。化粧品は常温による保管です。ただし例外もあります。常温をはるかに超えるような状況では冷蔵庫に保管する方がいい場合もあります。あくまで化粧品は常温の前提に作られているわけですから、15度から20度の範囲内で保管するのが必要条件です。直射日光が当たらず温度変化の小さな場所に保管しましょう。化粧水は冷蔵庫ではなく常温で保管する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その11。コラーゲンがたっぷり含まれたものがある。これを口にすれば肌がふっくらになるの。食品売り場やコンビニではコラーゲン配合と書かれた商品を見かけるようになりました。コラーゲンとは肌組織を構成するタンパク質です。肌の弾力はこのコラーゲンがあるおかげです。若々しい肌を維持するためにはなくてはならない存在です。コラーゲンを飲めば肌のコラーゲン量が増え、若々しい肌が蘇るのではないか。そういう期待をするのです。暗にそういうことを期待させる広告も目にします。しかし夢を壊すようですが、飲んだコラーゲンが直接肌には作用しません。少なくともコラーゲンが直接肌のコラーゲンにはなりません。口にしたコラーゲンは一旦吸収された後、アミノ酸に分解されます。分解されたアミノ酸はタンパク質を作る材料として使われ、再びタンパク質に変わります。そのタンパク質は筋肉を構成したり、組織の修復に使われたりするのです。もちろん肌もタンパク質でできていますから、口にしたコラーゲンの影響はあるものの、微々たるものと考えていいでしょう。この流れを見てわかる通り、口にしたコラーゲンがそのまま肌のコラーゲンになるわけではないのです。ただし、全く意味がないわけではありません。積極的にコラーゲンを口にしたということは、積極的にタンパク質を摂取したということです。タンパク質を積極的に取った結果、体に丈夫な骨や筋肉が作られる材料が体に行き届きます。その結果、全般的な健康の促進とそれに伴う美肌効果は期待できます。もしコラーゲン配合の化粧品で肌に若々しさを感じたなら、コラーゲンの保湿作用によるものです。コラーゲンには保湿作用があるため、肌の保湿力を高める効果があります。美容目的で口にするコラーゲンの効果に気づく。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その12。化粧水と乳液。お金をかけるならどちら？スキンケアの二大道具といえば化粧水と乳液です。理想を言えばどちらにもお金をかけられればベストですね。しかし経済的に厳しい人はどちらに予算をかけるべきか迷います。あなたはどちらに予算をかけていますか？化粧水は水みたいなので効果がよくわかりません。一方乳液は塗った直後から肌が滑らかになる変化が感じられます。実感できる効果の違いから乳液に予算をかけている人が多いのではないでしょうか？あなたならどちらにお金をかけますか？実のところお金をかけるなら断然化粧水です。乳液の役目とは洗顔で失われた油分を補うこと。肌の水分量を留めておくために乳液は欠かせません。しかし乳液の効果はスキンケアの後せいぜい1時間ほどです。では1時間後はどうなるのかというと、乳液の代わりに皮脂が分泌されるのです。この天然の皮脂こそ最高の乳液です。世界中のどんな高級な乳液もこの皮脂にはかなわないのです。私たちは最初から最高級の乳液を手にしています。その一方、化粧水は違います。化粧水は水みたいと思って感触だけで判断するのはよくありません。水のような化粧水ですが、実は高度な成分と技術が使われています。化粧水は保湿成分の品質が重要です。コラーゲンよりヒアルロン酸の方が保湿力も強く、ヒアルロン酸よりセラミドの方が保湿力もあります。保湿力が高いほど効果ですが、保湿効果は抜群です。さらに肌の奥まで浸透するようナノテクノロジーを使って低分子化されています。見た目も感触も水のようですが、使われている成分や技術が違うのです。安物の化粧水より高級な化粧水を使った方が効果も高くなります。成分も技術にも差が現れやすい化粧水だからこそお金をかけるべきなのです。乳液より化粧水にお金をかける。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その13。 重度の乾燥肌や敏感肌の場合、どのような洗顔がおすすめですか？重度の乾燥肌や敏感肌の人がいます。洗顔料はもちろん化粧水も乳液も受け付けないのです。そういう人はどう顔を洗えばいいのでしょうか？洗顔といえば洗顔料を使うという固定観念がありませんか？洗顔料は使う必要はありません。ぬるま湯だけ OK です。実のところぬるま湯だけで肌の汚れを落とせます。人間の肌は時間が経つと古い角質は新陳代謝によって自動的に剥がれ落ちるようになっています。そもそも昔は洗顔料なんてありませんでした。顔を洗うときも水だけで洗うのが普通でした。現代の洗顔料はどちらかといえば無理やり汚れを落としている状態です。綺麗であること良いという考えが一般的になり、顔を洗うときには洗顔料を使うのが当然になっています。もちろん洗顔料でしっかり汚れを落としても化粧水で保湿して乳液でカバーするので問題はありません。あくまでこれは普通肌だから通用する話です。現代人は清潔に敏感すぎるのかもしれませんね。もし重度の乾燥肌や敏感肌の場合、考え方を改めぬるま湯だけで洗顔してみましょう。洗顔料は一切使わないのです。温かいお風呂や半身浴だけでも結構です。ぬるま湯はいらなくなった肌の角質を柔らかくして浮かせる効果があります。基本的な汚れはそれだけで十分落とすことができるのです。重度の敏感肌はぬるま湯だけで顔を洗う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その14。人の皮膚が呼吸するのは真っ赤なぞ。肌をきちんと呼吸させないと。夜寝る前にはメイクを落とします。メイクを落とす理由を肌に呼吸をさせるためと思っている女性がいます。呼吸をさせないと新陳代謝が低下して肌がボロボロになると思います。世間でよく耳にする話ですが大きな誤解があります。実のところ肌が呼吸するのは嘘です。大嘘です。肌は呼吸しません。呼吸は皮膚ではなく肺で行われます。本当に肌が呼吸しているなら水泳で水に浸かる時間が長いほど肌もボロボロになるはずです。プロの水泳選手ともなれば年中水に浸かっているような状況ですから肌は大変なことになっているでしょう。しかし実際はそうではありませんね。長時間水に浸かっていても肌は何も影響ありません。では絆創膏を貼った後に肌が白くなるのはなぜ？絆創膏を貼った後に肌が白くなるのは呼吸ができないからではありません。絆創膏を貼っていると体温調節のため皮膚から出る水分の蒸発ができないためです。皮膚が湿ってふやけているだけであり皮膚呼吸とは関係ありません。でもメイクをしたまま寝たとき翌日肌がボロボロになったことがある。もしメイクをしたまま寝た翌日に肌の異変が感じられたなら原因は乾燥です。ファンデーションやパウダーなどが肌の水分を吸収してしまい乾燥が進んでしまったのです。よく化粧品会社で皮膚呼吸を促そうという言葉が見られるのは一種の宣伝です。好ましい皮膚の状態の例えとして歌っているだけです。したがって皮膚呼吸のことは忘れ寝る前には化粧水や乳液などでしっかり保湿は必要です。たっぷり保湿をすることで睡眠中に肌の奥まで浸透して翌日の朝はピチピチになっているのです。皮膚呼吸の誤解を解く。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その15。乳液の後に化粧水をつけてもいいの？化粧水と乳液の順番。軽く考えてしまいがちですが、実は大切です。メイクならファンデーションさえ先に塗ってしまえば、あとは好きな順番で好きに仕上げていけます。もちろん美しく整いやすくなる順番ならあるのですが、決まりはありません。しかし乳液と化粧水だけは違います。この順番だけは決まりがあります。化粧水と乳液は塗ればいいわけではありません。一緒に使うものですが、使う順番が大切です。正しい順番は化粧水の後に乳液をつけます。化粧水で保湿をした後、乳液で膜をしてバリア機能を作るとともに水分の蒸発を防ぎます。逆に乳液をつけてから化粧水をつけるのはどうなるのでしょうか？乳液によるマクが化粧水の浸透を妨げてしまうのです。もちろん乳液も油分ですから多少の水分を含ませることはできるのですが、浸透しにくくなり保湿効果が半減するのです。化粧水をつけて乳液をつけましょう。正しい順番でつけていくからこそ肌の潤いを保てます。乳液は化粧水をつけてから使う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その16。洗顔料で見かける弱酸性にはどういう効果があるの？化粧品売り場で弱酸性と表示されている化粧品も見かけることがあります。簡単な説明を読んでみると肌に優しいと書かれている。抽象的な説明です。肌に良さそうなのはわかりますが、どういう理屈でいいのかわかりません。この弱酸性とはどういう意味なのでしょうか？私たちの肌は弱酸性です。なぜ肌が弱酸性であるかというと、菌の繁殖を抑え保護する意味があるからです。肌の pH は6前後であり、菌から守る働きがあります。一方、洗顔料は弱アルカリ性が一般的です。洗顔料によって pH は異なりますが、7から9くらいです。石鹸はもう少し強いアルカリ性であり、pH は10前後です。シャンプーもボディーソープも弱アルカリ性が定番です。肌は弱酸性であるにもかかわらず、なぜ弱アルカリ性を使っているのかというと、角質を効率よく取り除くためです。弱酸性の角質は弱アルカリ性に触れると中和反応が生まれます。この中和反応によって角質が剥がれ落ちやすくなるのです。弱アルカリ性が肌にダメージを与えるとはいえ、角質を適度に取り除くために必要な刺激です。きれいに角質を取り除くなら弱酸性より弱アルカリ性が好ましいのです。特に肌に問題を抱えていない限り、弱酸性を使う化粧品は考慮しなくてもいいでしょう。では、弱酸性の洗顔料がどういう人に役立つのかというと、乾燥肌や敏感肌の人です。角質を効率よく取り除くことができる弱アルカリ性では刺激が強すぎます。できるだけ刺激の小さな洗顔料が求められ、弱酸性の洗顔料なのです。肌と同じ pH の洗顔料を使うことで乾燥や炎症を抑えながら顔を洗います。乾燥肌や敏感肌にとって肌に優しいというわけなのです。乾燥肌や敏感肌は弱酸性の洗顔料を使う。それ以外の人は弱アルカリ性の洗顔料を使う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その17。アレルギー肌と敏感肌の違いとは？紛らわしいのがアレルギー肌と敏感肌です。どちらも些細なことに反応しやすい肌というのは理解できます。表現に統一性がないだけの問題かと思えば、化粧品の説明書には両方の表記が混在していることがあります。アレルギー肌の人はつけてからしばらく様子を見てください。敏感肌の人は塗る量を少なくしてください。何やら意味が異なるようですね。実はこの2つの言葉は意味が若干異なります。説明書をきちんと理解するためにも、まずアレルギー肌と敏感肌の違いを正しく押さえておきましょう。アレルギー肌とは、アレルギー肌とはある特定の成分にだけ痒みや腫れを起こしてしまう肌のことです。まずアレルギーの原因となる物質が何であるかを把握することが大切です。アレルギー肌の人はアレルギーの避けた化粧品さえ使っていれば普通の肌とは何も変わりません。塗る量も塗り方も特に気にする必要はありません。アレルギー肌より大変なのはむしろ敏感肌です。敏感肌とはあらゆることに対して痒みや腫れを起こす肌のことです。生まれつき角質が薄い体質もありますし、乾燥肌が悪化して敏感肌になることもあります。角質が大変薄いためバリア機能そのものが弱い状態です。そのためあらゆる刺激に対して敏感に反応してしまいやすいのです。化粧、衣類、乾燥など物質的なものだけではありません。ストレスなど精神的な影響にも敏感に反応し、痒みや腫れなどの原因になります。出血を伴う場合もあります。敏感肌には弱酸性の洗顔料や化粧品などを使い、できるだけ肌に負担をかけない方法が勧められます。また、十分に睡眠をとってストレスの小さな生活を心がけることが大切です。アレルギー肌と敏感肌の違いを理解する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その18。低刺激の化粧品の方が肌に健康的なの？低刺激用の化粧品。そのパッケージには肌に優しいと書かれています。肌に優しいと書かれていれば、敏感肌だけでなく普通肌にとっても健康的ではないのかと思いますね。値段も高めであるため少し高級なイメージもあります。結論から言えば、敏感肌用の化粧品は普通肌の人も使えます。ただし、使うことはできますが、おすすめはしません。 敏感肌用の化粧品はあくまで刺激に弱い人向けに作られたものです。敏感肌は角質層が薄いため、あらゆる刺激に敏感に反応しやすい状態です。敏感肌用の化粧品は角質層が薄くても刺激が大きすぎないよう刺激の弱い成分が厳選されています。さらに配合される成分は少なめにしたり薄めたりされています。角質が薄い敏感肌の人だからこそちょうど良い状態です。成分の濃度が低くても角質が薄いため適度な効き目になるのです。価格も少し高めなのは研究、テスト、製造などに手間暇がかかっているためです。それを普通の肌の人が使ってしまうとどうでしょうか。低刺激で濃度も低いため成分が肌の奥まで届かず水をつけているだけのような状態になりかねません。問題は発生しませんが化粧品としての効果も小さくなることでしょう。敏感肌用の化粧水はあくまで敏感肌だからこそ効き目があります。普通肌の人は一般的な化粧品を使うようにしましょう。普通の肌の人は一般的な化粧品を使う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その19。化粧品に入っている防腐剤は肌への影響は。化粧品の成分表示を見ると防腐剤が入っていることに気づきます。防腐剤とは微生物の活動や増殖を抑え腐敗を防ぐ薬剤のことです。体に良いのか悪いのかと聞かれればもちろん悪い影響があります。なくせばいいと思いますがそう単純にはいきません。もし化粧品の中に防腐剤が入っていなければどうなるでしょうか。化粧品の中で菌があっという間に繁殖して品質が落ちてしまいます。状況によってはたった3日で菌が大量に繁殖して品質がダメになってしまうこともあるのです。品質が落ちるだけならまだいい方です。劣化した化粧品が逆に効く悪影響を与える可能性もあります。防腐剤は肌に悪影響があるとはいえ防腐剤がなければもっと悪影響が出てしまうのが現実です。そういう事情を考えると防腐剤の存在を完全否定するわけにもいかないのです。化粧品業界で使われる防腐剤は十分に安全性が確認されたものが使われています。肌に安全な種類が厳選され影響の出ないような範囲内で使われています。古くから使われている実績もありますから既得神経を尖らせる必要はないでしょう。ない方が望ましい防腐剤ですが化粧品の品質を保つためにやむなく必要とされます。大切なことはパッケージに書かれた使用量を正しく守ることです。パッケージに書かれた使用量は化粧品の効果だけではありません。防腐剤が肌に悪影響を出ない量の目安でもあります。防腐剤を必要以上に恐れずパッケージに書かれた使用量を正しく守りましょう。防腐剤に対する誤解を解く。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その20。脂性肌なら乳液はいらないの。お風呂上がりや洗顔直後は化粧水で肌が十分潤っています。脂性肌なら皮脂がすぐ分泌されるはずですからしばらく放っておいても大丈夫ではないかと思います。しかしやはり乳液は必要です。どんな脂性肌であろうと洗顔直後の顔には油分がありません。油分は肌を覆って肌から水分が蒸発するのを防ぐ意味があります。もし乳液を省いてしまうと肌が乾燥して硬くなってしまうのです。乾燥した後肌に皮脂が分泌されても手遅れです。乾燥によって肌が硬くなっているので毛穴に皮脂が詰まりやすくなり余計に肌トラブルが増えてしまうのです。脂性肌の人は乳液の量は少なくていいのでとにかくつけることが大切です。どんな肌でも乳液は必要なのです。脂性肌でも乳液をつける。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その21。鉱物由来の油と植物由来の油。安全性や効き目に違いはあるの。化粧品に使われる油には2種類あります。鉱物由来の鉱物油と植物由来の植物油です。鉱物と聞くと肌に悪いような印象があります。一方植物と聞くと自然で肌に優しい印象があります。そうしたキーワードの印象だけで決めるのは早打点です。ポイントはどのくらい安全なレベルまで精製されているかです。鉱物由来でも十分に精製されていれば安全です。医療関係で頻繁に使われるワセリンも実は鉱物油です。ワセリンは世界中で使われ十分な安全性が実証されています。赤ちゃんに使うベビークリームにも鉱物油が含まれています。つまり赤ちゃんのような弱い肌でも安全に使用できるということです。逆に植物由来でも精製の品質が悪ければ肌に悪影響があります。一昔前なら精製の品質を確かめる必要がありましたが今現在精製技術は十分に発達しました。ブランドやメーカーから販売されている化粧品なら鉱物由来や植物由来でも十分に安全なレベルまで精製されています。品質チェックが何十にも行われているはずですから安全品質については問題ないと考えていいでしょう。むしろ大切なのは使い心地や相性です。油の種類によっては使い心地や肌の馴染みに違いがある場合があります。こればかりは使ってみないと分かりません。自分に合うかどうかを知るためにはやはり実際に使ってみるのが一番です。アレルギー肌や敏感肌の人ならなおさら事前のチェックが必要です。鉱物油と植物油だけで良し悪しを判断するのではありません。試供品を使ったりパッチテストをしたりなど実際に使った上で総合的に判断しましょう。鉱物油と植物油だけで品質を判断せず実際に肌に使った上で良し悪しを確かめる。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その22。乳液の上に化粧下地をつけるとベタつき感が出やすい。軽くする方法は。スキンケアもメイクもきちんとしようとする人に起こりがちな悩みがあります。顔が重くなりやすい悩みです。たっぷり化粧水と乳液をつけてスキンケアをします。さらに化粧下地から順番にメイクを重ねていけば最終的に分厚い層が出来上がります。スキンケアもメイクも美しく決まるのはいいのですが気持ちいいものではありません。独特の重みやつけ心地の悪さがあります。いかにも顔に塗り物を乗せていますという感じです。さて困りました。この重みを少しでも軽くさせるために2種類の解決法があります。解決法1。乳液をしっかりつけることで化粧下地の量を減らす。どんな解決法であろうと保湿は常に手を抜いてはいけません。そのために乳液を多めにつけておきましょう。乳液を多めにつけると保湿効果が高くなりますから化粧下地の量を減らせばいいのです。解決法2。保湿効果の高い化粧下地を使うことで乳液の量を減らす。化粧下地の中には保湿効果を備えたものがあります。化粧下地の保湿効果に頼れば乳液の量も減らすことができるため全体的な量を減らせます。何十にも塗るべたつき感が気になる場合は保湿効果の高い化粧下地を使って乳液の量を減らす。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その23。泡を使って洗顔するのは分かっているけど泡立ちにくい洗顔料もある。どうやって泡立てればいいの。洗顔料で顔を洗うときには泡を立てることが大切です。大きな泡ほど小さな粒ができ肌の細かいキメまで入り込んで汚れをきれいに落とせます。泡を滑らせることで肌を痛める危険もありません。しかし洗顔料の中には泡立ちにくいものがあります。特にニキビ洗料の洗顔料にはよく見られます。こうしたときよく悪化循環があります。洗顔料が泡立たない。泡立たないから顔をこする。顔をこするから顔を傷つけてニキビが悪化する。またニキビ用洗顔料を使うことになり泡立たないので同じ過ちを繰り返すのです。強くこすってはいけないと頭では分かっていても強くこすらなければならない状況です。これがニキビ洗顔料を使ってもニキビがなかなか改善しない原因の一つです。では泡立ちにくい洗顔料の場合どうすればいいのでしょうか。おすすめするのは泡立てネットです。泡立てネットとは泡ができやすいように設計されたボール状の網です。物の目同士が細かく絡み合うため泡立ちにくい洗顔料を上手に泡立てることができます。物の目も柔らかい素材でできています。それでもまだ泡立ちにくいなら水の量を少しだけ増やしましょう。含ませる水の量を増やせばより泡立ちやすくなります。こうすることで泡立ちにくい洗顔料でも上手に泡立てることができ優しく洗顔することができるのです。泡立ちにくい洗顔料は泡立てネットを使う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その24。敏感肌は化粧品を使わない方がいいのか。敏感肌とは刺激に対して敏感に反応してしまう肌のことです。角質層が薄くなっているため外部からの刺激にとても弱くなっています。 敏感肌は刺激に敏感だから化粧品を使うのは肌に良くないのではないかと思います。事実、普通に化粧品を使うと肌が赤くなってヒリヒリしてくるのです。しかし、敏感肌でも化粧品によるスキンケアは必要です。敏感肌だからこそスキンケアは必須です。肌のバリアー機能が人一倍弱いため、化粧品の力を借りてバリアー機能を高める必要があります。では、化粧品を使ってヒリヒリする問題点はどう解決すればいいのでしょうか。それは化粧品の選び方がポイントなのです。化粧品なら何でもいいわけではありません。敏感肌はその名の通り小さな刺激にも弱い肌の状態です。一般的な化粧品はアルコール、界面活性剤、着色料、香料、防腐剤などの刺激物が含まれているため使うべきではありません。使うべきは敏感肌向けの化粧品です。メーカーが敏感肌を考慮して細心の注意を払って作られた化粧品です。刺激になるような成分を省き、成分も必要最小限に薄められているため、これなら安心して使えることでしょう。ただし、敏感肌用の化粧品を使ってもヒリヒリした痛みがまだ続くようなら少し肌の様子が複雑です。個人で良し悪しを判断せず、皮膚科の医師に見てもらいましょう。敏感肌の人は敏感肌向けの化粧品を使う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その20度。活性酸素は肌にいいものなの。美容関連の雑誌では活性酸素というキーワードをよく目にします。活性という前向きな言葉が含まれているので肌を良さそうな気がしますが、そうではありません。実は逆です。毒なのです。活性酸素とは電子のペアの一つがなくなった酸素のことです。これは細胞にとって毒です。電子のペアがなくなると原子が不安定になり暴走を始めます。そばにある細胞の分子から電子を奪うため、さらに細胞の傷を広げてしまうのです。私たちは生きるために酸素が必要です。呼吸をするたびに空気を吸って酸素を取り入れます。呼吸で取り込んだ酸素のおよそ 2% が活性酸素に変化すると言われます。細胞の傷が増えるというのは細胞が正常な働きをしなくなること。これが細胞のサビと言われる状態です。生きている限り活性酸素の影響を受けるものであり、このことで人は老化していくのです。しかし、活性酸素が発生するのは呼吸をするときだけではありません。普段より大量の活性酸素ができる瞬間が呼吸以外にも確認されています。ストレスを感じているときです。悩んでいるとき、怒っているとき、興奮しているとき、悲しんでいるときなどです。すでに体の中で安定している細胞がストレスの影響を受けると特殊な変化をします。原子核の周りにある電子のペアの一つがなくなってしまうのです。こうなると大変です。原子が不安定になり暴走を始めます。そばにある細胞の分子から電子を奪うため、さらに細胞の傷を広げてしまうのです。ストレスを受けると老けやすいのは本当の話です。生きるために呼吸をすることは誰も避けられませんが、大きなストレスなら努力次第で避けることができます。現代社会では完全にストレスからは逃げられません。せめて気の持ちようを変えたり、定期的に気分転換をしたりなど、ストレスをためすぎないように心がけましょう。活性酸素の意味を理解する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その26。美容液は乳液の前につけるの、後につけるの。美容液の正しい順番をご存知ですか。一般的には美容液は乳液の前につかるのが定番です。乳液を塗った後に使ってしまうと、乳液の膜が美容液の浸透を妨げてしまうからです。先に美容液を塗った後に乳液をつけて蓋をするというイメージです。しかし、美容液は乳液の前につかるものという思い込みがあるなら要注意です。必ずしも乳液の前とは限りません。実のところ、美容液の種類によっては乳液の後につかるものもあります。乳液にも溶けやすい美容液の場合、乳液の後につけた方が効果的なのです。つまり、美容液が乳液の前かとかは美容液の種類によるのが正解です。こんな時に役立つのが説明書です。読まずにつけていませんか。美容液の説明書に正しい順番が書かれているはずです。美容液は乳液の前につけるものという先入観があると、誤った使い方を続けてしまうこともあります。説明書をきちんと読んで正しい順番を確認しましょう。説明書を読まずに捨てている人は美容液の効果も捨てているようなものなのです。美容液の説明書をきちんと読んで正しい使う順番を確認する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その27。なぜ化粧品の値段は差が大きいの。化粧品の値段はかなり上下差があるのが特徴です。ワインのように安物から高級品までピンキリです。どうせブランドだから高いのだろう。宣伝広告費の影響だろう。そう決めつけるのは想定です。意味もなく値段設定がされているわけではありません。価格が高いのにはもちろん理由があります。確かに一般的に値段が高いといえばブランド力や広告宣伝費などが思い浮かびます。高額化粧品もブランド価値を高めるため広告宣伝に力を入れている理由もありますが、高額になる根本の理由があります。一番の違いはやはり成分、製法、研究などのコストです。高級な化粧品にはなかなか手に入りにくい厳選された希少成分がふんだんに使われています。なかなか手に入りにくい成分でも営業担当の努力によって実現しています。成分ばかりだけでなく技術にも力が入っています。技術開発には設備投資や多くの人手も必要です。特許を取得した特殊な技術が使われていることも少なくありません。きちんとした効果のある化粧品を作るためには数多くの手間暇が必要です。化粧品のポテンシャルを最大限に高めようとすればするほど値段も高くなりやすいのです。もちろん効果と価格は常に正比例するわけではありませんが、一般的にはやはり高いだけの価値はあると考えていいでしょう。高額化粧品を見たとき、その化粧品ができるまでの様子を想像してみましょう。美しくなりたいと女性の願いに応えるべく、開発者たちが集まって挑戦と失敗を繰り返しながら製品を研究している様子です。事実としてそういう状況があります。ワンランク上の高額化粧品はそうした開発者たちの熱い思いが結集しています。それが高額であることの理由なのです。高価な化粧品の価値を知る。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その28。化粧品をつけたときに肌がヒリヒリするのは化粧品の品質が悪いから。化粧品をつけると肌がヒリヒリ、痛みやかゆみなど感じることはありませんか。ある化粧品をつけて肌がヒリヒリすれば化粧品に問題があるととっさに考えます。化粧品のせいで敏感肌になってしまったのではないか。化粧品の品質に問題があるのではないか。化粧品代を返してくれ。もちろん肌に合わない成分が含まれていることでヒリヒリした痛みが伴う場合もあるでしょう。しかし実際のところ化粧品の品質に問題があることは稀です。ほとんどの場合自分の肌に問題があると思っていいでしょう。化粧品に問題があるからヒリヒリするのではありません。ヒリヒリするような肌だから化粧品をつけたとき敏感に反応するようになったのです。ではなぜヒリヒリするような肌になったのかというと、肌の手入れを怠っていたからです。敏感肌は乾燥肌が悪化した状態です。乾燥肌であるにもかかわらず保湿を怠ったり引っかいたりすると角質層が剥がれ落ちます。わずかな化粧品にもピリピリ痛みを感じてしまうようになります。それは癖であり無意識なのかもしれません。元々の肌質が乾燥肌でもそれからどうなるのかは本人の手入れ次第です。手入れが良ければ乾燥肌でもヒリヒリしませんが、手入れが悪ければ水をつけただけでもヒリヒリします。化粧品をつけたときに肌がヒリヒリすれば化粧品よりまず自分の肌に注意を向けてみてみましょう。保湿などの手入れを怠っていませんか。敏感肌になるような引っかき癖はありませんか。ピーリングをした直後ではありませんか。ニキビの傷口に染みているだけではありませんか。規定量を守っていますか。ドキッとした人は要チェックです。肌の状態が悪くなるような誤った手入れをしている可能性があります。化粧品のせいだと決めつけず、自分の手入れの仕方を見直してみましょう。化粧品をつけて肌がヒリヒリすれば化粧品より自分の手入れを見直す。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その29。ヒアルロン酸配合とセラミド配合の化粧品の違いとは。化粧品の表示の中にセラミド配合と書かれているものがあります。セラミドとは何でしょうか。セラミドもヒアルロン酸と同じように固執成分の一種です。セラミドとは角質層の細胞間脂質のおよそ半分を占めている物質です。もともと肌にある成分だけのことはあり、水分の蒸発を防ぐ力が強いことで知られています。 ヒアルロン酸もセラミドも保湿成分であることには変わりません。では、ヒアルロン酸配合とセラミド配合の化粧品の違いは何でしょうか。一番の違いは保湿力です。セラミドは水の分子をサンドイッチのように挟む特徴があります。一度水の分子を掴んだらなかなか逃がしません。たとえ湿度が 0% になっても蒸発することはありません。気温がマイナス30度になっても凍ることもないのです。もともと角質層の細胞間脂質のおよそ半分を占めている物質ですから肌へ馴染みやすいのも特徴です。保湿力で言えばコラーゲンよりヒアルロン酸の方が高く、ヒアルロン酸よりセラミドの方が高いという順番です。最強の保湿力を誇るのがセラミドなのです。最初から高い保湿力を誇るセラミド配合の化粧品を選んでもいいのですが、一概にベストとは限りません。肌への付け心地が異なるため好みが分かれることもあります。保湿の効果は肌につけてすぐ効果を確認できますから、化粧品売り場の試供品で試してみるのがおすすめです。肌の状態がヒアルロン酸で満足できなければセラミドが配合されたものを選びましょう。特に乾燥肌や乾燥の季節などにはセラミド化粧品が意欲を発揮することでしょう。ヒアルロン酸による保湿で満足できなければ、さらに保湿効果の高いセラミド配合の化粧品を試してみる。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その30。普通肌、乾燥肌、脂性肌。一番老化しやすい肌はどれ？突然ですが問題です。普通肌、乾燥肌、脂性肌。この中で最も老化しやすいのはどの肌質でしょうか？正解はズバリ乾燥肌です。単に乾燥肌のことを乾燥しているだけの肌と思っていませんか？ニキビがなければ乾燥肌でも美しく見えるだろうと思うのは誤った考えです。乾燥していることは肌の老化を早める要因になります。そのメカニズムを少し詳しくお話しましょう。まず肌が乾燥するのは肌表面の水分量が少なくなっている状態です。肌が乾燥すると肌が硬くなります。肌が硬くなると新陳代謝が滞り始めます。新陳代謝が滞ると弾力の元になるコラーゲンやエラスチン繊維の生成が減ってしまいます。弾力が失われやすいためシワにもなりやすくなるのです。乾燥によって肌が硬くなれば新陳代謝も乱れます。老廃物やメラニン色素などの排出もスムーズに行われないため色素が肌に残りやすく、シミやくすみにも悩まされやすくなります。乾燥肌はシワもシミもくすみも発生しやすく、肌の老化を早めやすいのです。誤解を恐れず言ってしまうと、生まれつき乾燥肌の人は生まれつき老けやすい。おっと、ショックを受けて終わりではありません。実はこの話にはもう一つ大切なポイントが隠されています。この事実の裏には逆に老けにくくなるポイントも隠されています。乾燥が肌の老化を早めやすい要因なら、肌から乾燥を守ることが肌の老化を防ぐ要因にもなります。保湿は乾燥肌の人に限らず全ての人に必要です。肌に油分を与えすぎることはあっても、水分を与えすぎることはありません。赤ちゃんや子供の肌はふっくらとしていますが、十分に水分が保たれているからです。全ての人に十分な水分呼吸が必要です。みずみずしい肌は若々しく見られるためポイントです。できるだけ多くの水分を補給すれば、いつまでも若々しさを保てます。乾燥肌でなくても常に十分な水分を肌に補給する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。まとめ。その1。寝る前にはクレンジングで綺麗にメイクを落とす。その2。クレンジングの目的を正しく理解する。その3。クレンジング量を使ってもきちんと洗顔料で洗顔する。その4。界面活性剤のメリットとデメリットを把握する。その5。ノーメイクならクレンジング量は控える。その6。旅行先でクレンジング量を忘れたときは代わりに乳液を使う。その7。肌にトラブルのある人を除きメイクを落とすときはきちんとクレンジング量を使って落とす。その8。化粧水や乳液を容器から取り出しすれば容器には戻さずそのまま使い切るか捨てるかにする。その9。高価な化粧水をたっぷり使うのが難しいなら安物の化粧水をたっぷり使う。その10。化粧水は冷蔵庫ではなく常温で保管する。その11。美容目的で口にするコラーゲンの効果に気づく。その12。乳液より化粧水にお金をかける。その13。重度の敏感肌はぬるま湯だけで顔を洗う。その14。皮膚呼吸の誤解を解く。その15。乳液は化粧水をつけてから使う。その16。乾燥肌や敏感肌は弱酸性の洗顔料を使う。それ以外の人は弱アルカリ性の洗顔料を使う。その17。アルギー肌と敏感肌の違いを理解する。その18。普通の肌の人は一般的な化粧品を使う。その19。防腐剤に対する誤解を解く。その20。脂性肌でも乳液をつける。その21。鉱物油と植物油だけで品質を判断せず、実際に肌に使った上で良し悪しを確かめる。その22。何十にも濡れ立つ期間が気になる場合は保湿効果の高い化粧下地を使って乳液の量を減らす。その23。泡立ちにくい洗顔料は泡立てネットを使う。その24。敏感肌の人は敏感肌向けの化粧品を使う。その25。活性酸素の意味を理解する。その26。美容液の説明書をきちんと読んで正しい使う順番を確認する。その27。高価な化粧品の価値を知る。その28。化粧品をつけて肌がヒリヒリすれば化粧品より自分の手入れを見直す。その29。ヒアルロン酸による保湿で満足できなければさらに保湿効果の高いセラミド配合の化粧品を試してみる。その30。乾燥肌でなくても常に十分な水分を肌に補給する。